キャスト QR 文化放送 JOQR。
始まって14年目突入。始まった頃生まれた子供がそろそろ思春期を迎えるやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございましてね、まあ妬み男16、もうちょっとやりすぎて何が15で16で17はいつなのかみたいな、まあ多分17もすぐ来るんでしょうけど、
もうね、近づいてきてますけど、
もう17が今近づいてきてる状態ですけど、実は収録時点では16はまだ終わった、あともうちょっと、だからもうよくわからないんですよ。ね、どの妬み男かがよくわからないんですけど、まあうちの事務所のね、ベッキーの後継者と言われる緑川静香さん、はい、シータンですね、はい、通称シータン、なんとかかみたいなテレビによう出てあります、
どうなのか
どうなの、それってどうなのかっていう、はい、あの番組によく、家にあるいらんもんをメルカリかなんかでわー売って、そのご家族にこんだけなりましたよ言って最後泣くいうロケをねようやってあるのを見かけますけどもね、ゲストに来ていただいて、あと池田ゴナクレイジー、ゴナクレさんとゴナクレさんの娘さん
が一緒に
完熟フレッシュですね、来ていただくということですが、まあ、まだ終わってないです。で今鋭意ねいろんなことを、企画とかも考え中ということなんですけども、はい、これはだからもうちょっとあと3日4日ぐらいで本番なんですけど、その時にやっぱ聞かなあかんなっていうことが、ちょっと宇野 T さんが血相変えて今日会うたら、ちょっとやばいです男爵という、はいはい、その緑川静香さんなんですけども、
は
い、確か僕はめちゃめちゃイケてるめちゃイケのスピンオフの FOD の番組かな、ネットの番組で自分の何やったっけ自分の大ファン
ってな、
大ファンだから、うちは昭和の窓辺さん出ていただいてですね、自分の大ファンを引き連れてトータルテンボスとかと戦うっていう企画に出させていただいた時に買って、で単独で番組をさせていただいた、はい、でその時に緑川静香さんがまあだから事務所のバーターなんですかね、よくわかりませんけども入ってて、で本当にヒゲ男爵のお二人が好きですって言って泣いたっていう、まあその涙も本当なのかというねのもありますけども、確かその時にいろいろなんかちょっとウィキペディア等で調べて、貧乏キャラやっていうのは確かに、はい、極貧アイドルみたいな歌い文句で、はい、まあまあようあるやつですけどね、やってるなっていうのはなんとなく知ってたんですけど、今回妬み男16に出ていただくにあたって、うの T さんがもう FBI 捜査官並みにネットの海をバシャバシャ泳いできて、はい、いろいろこう話集めてきてくれたらしいんですけど、どうも本当にっていう、この
出るわ出るわ
プーンとこう、はい、我々やっぱこの業界長いですから、ちょっと持ってるやつはね、わさび盛りすぎたら鼻にツーンとくるみたいなもんで、これどの辺が怪しいとうの T 捜査官は踏んでるんですか、まあ
ね、ライブ見てくださった方も
いると
思うんですけど、
まあ、だからごめん、これはもう改めて、ね、現時点では俺たちはまだ確認できてないから、本番前やからね。
だから定番のエピソードとしては、
はいはい、
三畳の物置に曲がりして高校生の頃まで住んで
た。これですね、他人の家の三畳の物置を曲がりして高三まで住んでたっていうね、
は
い、
と、まあ、芸能界のきっかけですね、
ただでお菓子が食べられるからというスカウトの言葉につられモデルに、
ね、これもいろんなとこで話してるそう
なんで、全部がね、
っぽいんですけど、
全部がキュッとしすぎてるというか、こうまとまりすぎてる感じが、はい、公園の雑草を食べていたみたいなね、うん、これもでもよく聞くんだよね、公園の雑草を食べていたツツジの花の蜜が唯一のデザートっていうのが、これなんかちょっと机上の空論感がすごいあるんですよ俺も幼稚園の時とか幼稚園とか小学校の時に学校の帰りに、まあ普通にね公園の前でバーッとツツジってよう植わってるんですよ、であれ取って花びらピュッキュッて取って、ほんとダメですよ公共のもんやから、うん、とでチューッとこう吸うみたいなことを確かに
よく言うんですね、甘いんです、
甘いなとか言うのはね、これは結構みんな言ってるやつなんですね。でしかもこの小さい頃おばあちゃんが腕を振るって作ってくれたのがザリガニ料理っていうのがちょっと私のエピソードと被るところが私が上京して芸人を目指してるけど全然食えない時期に、しかもそのアパートが3畳なんですよ。あれなんですよ。これね、他人の家の3畳の物置を、僕物置をベッド代わりにしてたんですよ。珍しい。物置って大体上にあると思うんですけど、この床と同じ高さに物置が引き戸があるタイプで、そこの引き戸取っ払って、そこに布団敷いて、元々が3畳やから、そこで床と同じ高さやから、部屋の広さが拡張されるという意味でも、そこをベッドにしていた。で、そこの大家さんが買ってた、なんかお孫さんかおいっ子さんにもうたザリガニ買うてあったんですけど、それを炊飯器で茹でて食べた。俺のエピソードを分解して再構築してるような。だからツツジとかね、そういうのも結構言うてますし、なかなかね、こう友達の、これが一番ちょっと臭いんですよね。友達の家に行った時出されたお菓子の箱を持ち帰り、筆箱に使っていたというね、この頭で考えた感じがするんですよね。なんかそんなに綺麗に行くかなっていうことなんですよ、まあね、だって実際もね、友達の家でお菓子食べて箱持って持って帰って筆箱にして、その筆箱学校持って行ったら友達があれ、その箱昨日私んちでお菓子食べたやつじゃんみたいなこともあるわけじゃないですか、
すぐ分かっちゃうから
ね。なんかね、そのエピソードに余白がない遊びがないのよ、なんかもうきっちりこう頭で作った感じがあるという、この辺をちょっと追求していきたいなという、
はい、
これもね、この自転車を買ってもらえず自転車に乗る友達と同じスピードで走っていたら足が速くなり駅伝の代表選手に選出って、もこれ結構の無理から感がありますよね。
足が速くなっちゃった。
駅伝の代表選手に選出から逆算した感じがありますよね、
はい、これあとインタビューに書いてたんですけど、はい、しかも2区を走ったらしい花形の
2区っていうのは花形の大事な大事な区間ですね。これ怪しいんですよね。これ今パッと見ても信じられるのは、いいお肉を食べるとお腹を下すっていう、これぐらいなら信じられるんですけど、他がなんかちょっとファンタジーすぎて、おむっちゃ言いすぎだぜっていう、なんでしょうね、本当にもうマーベルコミックみたいな、もうなんかもうい
やこれで今大活躍なんで、ね、
なんか雷に打たれたら電気人間になったみたいな話でしょこの世ちょっとね、追求して、いや、同じ事務所のタレントさんが、はい、それほんまにっていう疑いの目を、特にお笑い芸人とかから向けられるのが、もう、かわいそうなんです。だから、本当の姿。これもだから、いろいろこう、まみれてますから、綺麗にあろて、ほんまはどうやねんっていう、ところを、はい、蓋開けたら中流家庭やったりするんですよね。という緑川静香さんにも、はい、ちょっと時系列はぐちゃぐちゃになってますけどもね、はい、収録時点ではこれから本番、はい、聞いてくださる方にはもう終わってるという、
アーカイブが12日までなんで、
はい、そうです、ネタミ男16、はい、アーカイブの方がございます。16ですか、3月の16、
いや、ネタミ男が16です。
ネタミ男がちょっともう分からないです。ネタミ男が 16、
配信は12までです。
配信は3月の12です。もうぐちゃぐちゃなんですよ。
でもうすぐ17が来る。
周りに5つも6つも時計があって全部グニャってなってるんです今よく分からない状態ですけども、このオンエア配信を聞いた時点でも多少アーカイブはまだ余裕がありますんで、ぜひ緑川静香の貧乏エピソードがどの程度ほんまなのかということを、いや、もう本当にこれ、本当に老婆心というか、助けてあげたいという気持ちで言ってんすよ。これもバレるから、確実に。
なんだ僕らがね、いろいろとアドバイスして
そうそう。どうせ盛るんやったら、こういう盛り方の方がええよという。
隙間を与えたりとかね、は
い、した方が。遊びがないんですよ。ハンドルに遊びがないです。これも事故ります、これは。ということでございますね。さあ、ということで、まあ、文化放送、この番組を収録している文化放送的には、まあ、 春からいろんな新番組がスタートということで、我々はそこにはまあ全く関係がないわけですが、4月以降どうなるかというのが、今日がなんと697回、あと3回です。8、9、10でこれです。700になるんですけども、あと3回でこの番組がどうなるかというのもちょっとよく分かっておりません。なので、先のことは何一つ約束できないという。だから、どっかのタイミングであれでしょ、来週もお願いしますとか、メール、なんとかのコーナー、メールどんどん募集しておりますんで、ここまでとかっていうのが言えなくなるタイミングがあるわけでしょ、一回。わかんないから、先が。ということで、リスナーを不安にさせる番組ですが、今日もお付き合いくださいということでございます。今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。
疲れている人の心の窓辺に寄り添い、ミートを食べた時のように元気にさせる、そんな番組です。
ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。
いやもうこの短い時間にももう掘れば掘るほど縄文時代の人の貝捨てた後ぐらいもうザックザック
わんさか
出てくるというねえ、もうお母さんが火通したら何でも食べれるってお母さんに教わってたから、葉っぱを太陽にかざして食べてたとか
書いてます。はい、インタビューで答えてらっしゃいます。
雑草とかよく食べるからホームレスのおじさんに聞き回って雑草の知識をどうたら
情報を教えてもらってた。
でもちょっとエピソードがファンタジーすぎますねこれは。ファンタジスタがすぎますこれはね。もし俺がそれ夜中思いついて、よし明日の番組収録で喋ってやろうと思っても、振られた時にもう怖くて喋れなくなるぐらいのファンタジーですよね。まあまあね、本当なのかもしれませんし、それはもう神のみぞ本人のみぞ知るというところですからね。昭和の窓辺さんを本編で読んであげましょう。はい、ラジオネーム昭和の窓辺、はい、男爵様並びに関係各位というね、固い昭和の窓辺さんらしい書き出しですけども、先ほどインスタグラムを見たところ、うん、見るな。もう60も過ぎた年下はおじいさんがインスタグラムを見たこと送ってくんなよ。男爵様の唯一無二の相方樋口さんの勇姿がアップされておりましたので、いやそれだって樋口くんのインスタグラムを見たんでしょ、相方の、うん、これはと膝を打ちお便りをしたためました、うん、古い古いこう言うといたらいいんでしょ、固い固い古い古い言うてあげたらいいんでしょ。これは何でも長野ワインフェス in 長野2022といういささかくどい名前のイベントの確かにね、間違えたのかなっていうぐらい、長野ワインフェス in 長野っていうね。いや、わかっとるわ、言うね。ワインフェス in 長野やったらわかるんですけど、イベントの主催者の一人だったようで、主催やったん。壇上中央の一番偉い席にちょこんと座っている樋口さんを見て、男爵様に頼らずとも生きて行ける道をよく切り開いたものだ、立派だと、目頭を押さえずにはいられませんでした。ただこれはよくマネージャーとも話するんですけど、そもそもワインというイメージ、ヒゲ男爵ののれんを背負ってやってますからね。だから大正圏のトラブルとかと一緒ですよ。勝手にのれん分けして名乗ってるみたいなことですよ。で、その罪悪感彼に一番最初にあったのはもう間違いないんです、これはね。ワインスクールに通い出すときにわざわざ俺に、ワインスクールに通ってええかなって聞きに来てるから。
ってことは、子供じゃないんだから。
もう罪悪感があるわけでしょ、そこに。いや、ワインのイメージでこれ作ってきたのに、コンビのイメージでやってきたのに、勝手に持ち出してっていう、多分そういう気が引けたところがあったんちゃう？必ずコンビの仕事に、還元するから、行ってええかな、言うてええかなっていうことでしょ、それは。でも俺は呼ばれてないわけですからね、長野ワインフェスイン長野に。まあ略して長野イン長野ですね。ナイトインナイト的な。最も居心地悪そうな感じは、いやなんでやねん。
取材なのに。
ホーム中のホームやろ今や。 居心地悪そうな感じは拭えず、もっと堂々としていればいいのにとも思いました。いや、そうですね。一生懸命やってるからね。男爵様は、加藤京ちゃんこと加藤京子アナウンサーしか、まあ、こんな誰もわからへんから言うてもね、シワが消えるっていう CM やってる人ですね、これ。
最近ね、ご活躍。
加藤京子さんがやってらっしゃるの、シワが、これの歌シワが消えるってやつと、あの、島田秀平さんがプロデュースする、あの、開運財布。あの二つの CM だけは俺目を細めて見てます。フォローしていないようですが。それも共同配信ね。昔インスタライブ一緒にやろうって言われてね。その時にフォローして。都合で業務上、便宜上。たまには樋口さん、うの T さんのも覗いてみてはいかがでしょう。それでまた。うの T さんのはもう、あ、これですね。すごいですね。来賓感がありますね。
これ壇上に
いた。おじいさん二人に挟まれた。相方が大きな広間みたいなところで、多分これホテルかなんかでしょ。
はい。
ホテルっぽいよね。うん、ホテルのなんか広間で、おじいさん二人に相方が挟まれている。うん、で、次の写真は、相方が9人ぐらいのおじいさんに囲われている。
おじいさんですね。
何ですか、ご老人を騙す仕事をしてる人みたいなことになってますけどもね。まあまあまあ、頑張ってやってらっしゃるということでね。これはいいんじゃないかなと思いますけどもね。これはだから業務連絡なんですけど、私、まああのね、まああの、毎週山梨行かしてもってて、てててTVっていうね、山梨調べらず、ててTV。山梨のお化け番組って言われてる。どういう意味のお化けなのか分かりませんけど、山梨の化け物番組って言われてる。僕びっくりしたんですけど、山梨放送さんでは、私が出てるその山梨調べらず、ててTVをやるために、あなたは小学5年生よりも賢いですかのあの人気番組あるじゃないですか。あれを流してないらしいですよ。俺はてっきり山梨シラベラーズをやるから、あの、その小学5年生クイズのやつは後ろに回してんのかなとか思ってたら、うん、この間よくよく聞いたら、うん、そもそも流してないという。
どの時間でも。
はい。はだから僕が代わりなんですよ。ひとりさんとかの代わりなんです、俺が。で、たまに局に苦情が来るらしいです。なんでクイズ小学5年生みたいのに流してくれないんだっていう。で、それを俺たまにツイッターとかでごさちしたらそういう声を聞くから、すごく心が痛いというね、のもあるんですけど、昔番組中に激辛料理を食べさせられるっていう、まあ、興味もそれがそもそもあんまもうないんですけど、激辛食うてわーみたいな企画ってあんまりないんですよ、ミニ企画。で、まあ、その、山梨調べやつ、ててTVっていうところで、そう、ちょっとは、その、山梨の、なんか、会社が作った、美味しいけど、めっちゃ辛いけど、美味しい調味料があって、それなんかにかけたら、っていうのを VTR で紹介して、スタジオ降りてきます。さあ、スタジオに辛いの用意してます。食べていただきましょう。まあまあ、別にいいんですよ。で、男爵さん食べてくださいって言って、うわ、食べて、うわ、辛っ、あーでも美味しい、辛ーとか、はーって、まあ、で、実際その後ずっと辛いわけよ。あ、俺が食べたんじゃない。俺も食べた。俺は食べてない。森田っていうアナウンサーが食べたの。森田恵美っていうアナウンサーが。俺が、本当は俺が食べる予定だったんだけど、絶対に嫌だったから。森田ちゃんに振って、なんとかそういうくだりにして食べてもらったら、もうずーっと辛いわけ。っていうぐらい。っていうのを、番組開始10分ぐらいでやんのよ。1時間の生放送で、辛いの食べて口が麻痺してもう無理だ、喋るの無理だぐらいになるぐらいの辛さなのに、始まって10分ぐらいでその下りをやるわけよ。で、終わった後に、あれはもうさすがに、まあ俺は結局逃げて食べなかったんだけど、あれはちょっと本当にもうやめてあげてくださいよというね。おかしいと。あれはもう番組終わり際ならわかるけど、始まって10分でやられたらもう喋れないから。
危なかったですね。
タイミングとしておかしい。で、あれは危なかったの。だから俺は一応メイン MC やから、正しい判断をしたわけ。その後喋らんかったら困るでしょ。で、その子はリポーターというか、スタジオに座ってるような子やから、うん、あれやねんけど。っていうことで結構僕は芸能生活でそんなスタッフさんに何か物申すみたいなことも一切ないのに、初めて、まあ、もちろんやんわりよ、あれはちょっと勘弁ですわ、みたいな感じやけど、言うたんですよ。うん、その反省がまだ生きてないなっていうのがあって、その、これは僕は関係ないんですけど、直接は。先週だか先々週ぐらいに、ダンビラムーチョっていう吉本の芸人さんが一緒に出てるんですけど、彼らはよくロケに行って VTR 撮ってくるのね。で、その日は、 内容が山梨のすごい人特集みたいなんで、うん、で、もう一人は36時間ラップし続けるでおなじみの、ポニーさんっていう人ね。最近だから激レアさんとか、オードリーの若林くんの番組とかね、ちょこちょこ、全国放送にも出始めてる。ただその出方がちょっと残念なんですよ。本当は昔からずっとヒップホップで音源とかもずっとやってきた人なのに、で、今のこの MC バトルのシーンでも、やっぱりこう、ポニーさんっていう存在、フローがすごいみたいなことですごくあんのに、今出てるのはただただ36時間ぶっ続けでラップし続けた人っていう、びっくり人間っぽい出方をしてるから、本当に知ってる人からするとちょっと残念なんだけど、っていうポニーさんに、会いに行く。もちろんそれは36時間ラップを続けたよっていう。で、これが良くないのが、ポニーさんっていうのは本当にすごい方なんですけど、何年か前にナイスパニックっていう言葉を編み出して、まあなんせナイスパニックってこう言うっていうね、編み出していら、それがフリースタイルバトル界隈でちょっと流行語っぽくなって流行った。以来、ナイスパニック T シャツを作ったり、ナイスパニックステッカーを作ったり、で、僕のやってるラジオとかにも何度もゲストに来ていただいたことがあるんですけど、とにかく何喋っても、ナイスパニックって言うのよ。そんなことナイスパニックみたいな、おはようグルトみたいな使い方で、で、ナイスパニックを言いすぎるっていうのがあって、で、俺もほら、相方が樋口カッターしか言わない病気にかかって、仕事が減っていくのを見てるから、すごく心配なの。ナイスパニック言いすぎるポニーさんが。まあ、それはともかくとして、ポニーさんにダンビラムーチョが、取材しに行く、ラップを習いにみたいな。もう一人が山梨が生んだ、新大食いクイーンみたいなのがおって、この間なんかそのテレ東の番組で優勝もしてる、優勝かな、新人大会で優勝してる人らしいんですけど、行くっていうのがあって、その日本立てのロケやね、一日でやってんねんけど、それも後から聞いたら、その大原くんっていうね、ボケの子に聞いたら、最初に大食いをやるんですよ。うん、もう、信じられへんでかさの海鮮丼を大食いクイーンと競争で食わされて、その後ポニーさんに行くのよ。なんで大食いを後にしてくれないんですかと。いろんな各個人のね、スケジュールもあったんでしょうけど、海鮮丼何キロやってから河川敷でラップは無理ですっていう苦情を俺に言うてきました。で、これも業務連絡になりますけども、辛いの大食い。これは一日の最後にしてください。スタートで辛いのと大食いを持ってくるのやめてください。それが山梨スタイルなのかもしれませんけど、それもやめてください。タレントが死にます。はい、ということでございます。フリートークのコーナーでした。
金曜日だけ山梨でラジオとゴールデンタイムのテレビ番組の MC に変身する男がお送りしております。劇団四季山田るい53世のルネッサンスラジオ。
ミート高橋取りもつにプレゼント抽選会。あれやったはずだけどな。このコーナーもうこの敵はやっつけたはずだけどな。はい、ということでここからは山梨県富士川町青柳にそびえ立つゴッドカンパニーミート高橋さんからいただいております鳥もつ煮のプレゼント当選者発表するお時間、今から2月分の鳥もつ煮当選者発表してまいりますね。もう2日3日前にやったはずなんですけどね、また現れたということで、まずはこちらの方です。ラジオネームアンチューモサク、おめでとうございます。嫌な暗がりで未来を探している途中という嫌なラジオネームですけども、男爵様ウノティウノディトシミツピー、はじめまして。トシミツピーはもういないですけどね。もうずっといないのかな、もうなんかずっといないよね最近。マネージャーもいないよね。私はとある呼吸器内科クリニックに勤務する医療従事者です。で、呼吸器内科ってこのコロナ禍では結構やっぱりね、逼迫してるような 部署でしょうね。現在コロナの影響、やっぱりだ、コロナの影響で昼食の休憩が非常に取りにくくなっており、忙しいってこと、30分取れればいい方で、で、また昼食の休憩ただ取る言うても、その前後でさ、めんどくさいって言うとあれやけど、多分なんかいろいろ その感染防止対策みたいなしてるでしょ、うん、服とか手袋とか消毒とか、うん、動線とかで、そういうので時間も取られるしということなんでしょうね。30分取れればいい方で、最悪の場合昼飯抜きで21時から23時台までの台までの残業ね。だから朝からいうことね、帰宅後に夕食という生活をせざるを得ない状況です。ご苦労さんです。このような食生活の解消をするためにミート高橋さんの取りもつ煮を希望します。本当に医療従事者の方なのかな本当に大変な医療従事者の方がこんなね、ちょっとおふざけっぽい、いやちょっともう緑川静香のね、シータンの貧乏エピソードを何個か聞いてからも人のエピソードが信じられなくなっちゃって、これも困ったもんです本当に。ミート高橋さんの鶏もつ煮を希望します。ミート高橋さんの鶏もつ煮を食べればそれだけで3食分のエネルギーを得られると聞きましたので、ああ残念、4食です4食分次の日の朝まであります。短い休憩や帰宅後の時間を有効に利用できるようになるからです。でこんなことを言うてるやつやから医療従事者ではないでしょうねこれは。また2月は2歳になる息子の誕生月ですか。そうなんだ。外出もままならない中、なんとか本場の本物の味を味合わせてあげて、もっと他に本場のものは他にいろいろあるからね、鳥もつ煮じゃなくても、メールを差し上げました。ぜひともよろしくお願いしますと、いうことでございますね。おめでとうございます。ぜひぜひ、これはも当たりました。3食分じゃない、4食分のエネルギー得られますんで、ぜひね息子さんとも一緒に食べて、医療従事者の方だと信じましょう。本当に頑張ってくださいご負担をおかけしております。さあ続きましてはこちらの方、ラジオネームレイちゃんママ、おめでとうございます。はい、初めてメールいたします。うん、突然昔話になりますが、突然ですね、私の夫はドライブデートの時ハウスミュージックを流していました。ハウスミュージックっていうのは、ね、テクノみたいなやつ。
まあちょっと激しめです
よ、ね。そんなに、そのなんか
詳しくは説明でき
ない。詳しくは説明でき、誰も詳しくは説明できないハウスミュージック。うん、しかしハウスを流している彼は時折車の音楽を慌てて変えているように感じました。うん？どういうこと？そんなある日、初めての遠出で長時間のドライブ、私は眠気を我慢できずに助手席で寝てしまいました。まあよくあるよね。しばらくして目が覚めると。聞こえてきたのがルネラジでしたいやそんなことある？
え？
彼女とデートのドライブでしょ、うん、でうたた寝した言うたかて、そんなもんね、いつ起きるやわからへん中、うん、寝てる間にルネラジ聞こうってこと目が覚めて私に気がつくと彼は慌てて BGM を書いていました。ハウスの人だよっていう。
ハウスに
だからといってハウスがかっこええのかおしゃれなのかちょっとよう分からへんけどね。さらに年月は流れ、長距離の時にはいつの間にか気にせずルネラジを流すようになりましたもうええわと。
もういいよ、ハウスだからいいよ。
まあまあそんだけだから仲良くなったということでしょうね。レイちゃんママと、もっと時間は流れ、結婚した現在、あ違う、その前にあるわ。さらに年月は流れ、長距離の時にはいつの間にか気にせずルネラジを流すようになりました。さらに年月は流れると、普段からルネラジを流し、ドライブスルーで窓を開ける時だけ BGM をルネラジから地元 FM に変えていましたなんで恥ずかしいね地元 FM とこのルネッサンスラジオ、ルネラジの喋りとそんな変わらへんやろ。なんやハウスと地元 FM がおしゃれと思ってるダサい旦那やなおいもっと時間流れ、結婚した現在はルネラジを聞いている最中に私が話しかけると、一言たりとも聞き逃したくないのか夫はいちいちルネラジを止めるまでになりました止めんで流してええのよ。
流しちゃうと大変
だ。何にも大事なこと言うてないから。いつの間にか私はルネラジに負けていたのです。悔しいです。そんなルネラジでいつも聞く、なんだか無性に美味しそうなミート高橋さんの鶏もつ煮、これを二人で食べれば二人で幸せに聞けるのかなと思い、メールをしたためた次第です。どうかよろしくお願いします。おめでとうございます。これは本当にも差し上げたいですね。
旦那さん喜ぶ
でしょうね。ごめんなさいね、ちょっと旦那さんがね、レイちゃんママ奥さんにご迷惑をおかけしてね、本当にパーソナリティとしては申し訳ない限りですけども、まあ、ただ 鶏もつ煮を食べれば本当になんすかルネラジを聞いててもこう耳心地耳触りはもう藤井風みたいな藤井風
風ですね
藤井風と同じぐらいの感じで聞こえますから
いっぱい食べるハウスに聞こえてくる
ハウスでもっと食べるとハウスハウスってどんなんいや俺の今頭に浮かんでるのはチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュチュみたいななんか電子音いや知ってんのよハウスミュージックジュリアナ東京みたいなちゃうのあテクノみたいなちゃうのようわからんけどなんで誰もわからへんねん
説明が
難しい、ね、ウノディは説明できなあかんやろ、うん、J-WAVE で仕事してんねんから
ね、
まあまあまあルと、ミート高橋さんの鶏もつにさえ食べればねもういかようにも聞こえますはい、ぜひご夫婦仲良く過ごしてください、そのうちに次の段階として旦那さんがルネラジ1回分を空で言うっていうのがありますはいどうも始まりました山田類53世でございますけどもって誰が喋ってんのかなと思ったら旦那がハンドル握りながら喋ってたっていう症状が現れますから気をつけてくださいねはいということでああそうかミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、まあ、このまま順当にいけば次回の抽選会4月に入ってからということなんですがまだ番組の方があるかわからないというね、ことでまあそのプロデューサーにどうなってんのって聞こうにも、まあ、いないわけですからちょっとわからないんで、まあ、一応うまいこといけば4月もあるよということですね、ただ当然4月以降も番組が続く場合は、ゴッドカンパニーミート高橋さんからのプレゼントも続くおそらく続くと思いますんで、はい、一応来月分のメールも募集、
ね、
無駄になるかもしれません
ゼロだとね、はい、抽選会できない
選べないんでね、はい、一応来月分のメール募集しておきましょう、鳥もつ煮が欲しいという方は住所本名そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いてメールアドレスひげアットマーク joqr.net ひげアットマーク joqr.net ひげの綴りは hig まで送りください、鳥もつ煮は文化放送ではなく直接ミート高橋さんから発送いたしますんで猫ババされる心配もございません、はいということでございますちょっとまあ先のことは分かりませんが一応締めときますミート高橋鳥もつ煮プレゼント抽選会でした
スポティファイでも流れているおしゃれでアーバンでクリエイティブな番組です劇団四季山田類53世のルネッサンスラジオ
はいエンディングでございます、番組では皆様からのメールをお待ちしております現在募集しているコーナー偏見オブザイヤー2022ガチラジオ変態女子を作ろうガチラジオ変態女子は花澤香菜さんが来ていただけますかいやなんかちょっと風の噂に聞いたんですけど佐久間さんのオールナイトニッポンに花澤さんが出たけれども、うん、サンズラジオの話をした挙句ルネラジのルの字も言わなかったという、うん、ちょっと裏切り行為
もう来ないでしょうね
もう来ないのかねもう、
うん、育っていった
これだからそのなんかラジオ好きを言う方に本当に言いたいんですけどその一時のそのキャラの強化、うん、味付けのためにルネラジオ一滴ポトリと使うのをやめてもらっていいですか、まあ、ちょっとだけ刺激欲しいなっていう時の材料のいやメジャーすぎる誰でも知ってるなんかちょっと誰も知らんような誰が誰も知らんねアホ
あんま聞き目がないんでしょうね
やっぱ一滴ポトッとっていうのをやめてこんねえかなというね
やっぱもっと
やった以上はずっと言ってほしいのよああそうですまあまあまあそういうもんか
やっぱもっと人気者の方が ね
ああ昔いいともに星野秋一押しの芸人ですって言ってルネサンスで出て行ったけどあれ以降一言も彼女は俺たちのこと言わなかったからね、まあ、しょうがないしょうがない、ガチラジオ変態女子を作ろうこれ文化放送っぽくないですか一行ラストメッセージこれって SDGs ですか、山田純蔵今朝の53番おろしそして山田類53世オフィシャル YouTube チャンネル企画会議ルネサンスラジオラストメッセージ、あなたはルネラジオなんと PR するこちらの、あなたはルネラジオなんと PR するは、株式会社窓辺カタカナで窓辺さん PR 会社でございますに支えていただいておるコーナーでございますどしどしメールをお送りください、さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント現在も応募受付中、一応ねそして番組ここです番組継続のためにスポンサーになってもいいよという新しいホワイトナイトね騎士の方あと2つ欲しいですスポンサーが ぜひ皆さん、メール等々送ってきてください。やるよというすべてのメールこちらまで。ヒゲアットマーク JOQR.NET。ヒゲアットマーク JOQR.NET。ヒゲの綴りは HIG で、お願いします。で、お知らせもございます。配信版ネタ見男16。シータンの嘘を暴く。サブタイトル。ネタ見男16は無事終了。暴き終えました。3月の12日土曜日。3月の12日までアーカイブ見られますので、ぜひぜひ。見応えあるものになっておると思うございます、ご覧ください。ツイキャスのページからご購入できます。で、私が来ました一発芸人熱のこちら新庄文庫さんから尾崎世界観さんの解説も加えて発売中。ひくもりひょうりき完全版中年とクロネッサンス一発芸人の不本意な日常パパが貴族それぞれ発売中です、貴族のメルマガ、こちら月額500円ブックスタンスのホームページから購読できますが、これ3月末でごめんなさい、なんか台本に書いてあったんで告知しましたが3月末で休止でございます。なので、そうですね、3月末で休止なんで、登録解除等々だけ気をつけておいてください。ウィズニュース、雑誌コンティニュー、日経新聞の年相談などなど、なんかコラムを書いたりしております。金曜キックスアイビス山梨放送さん、毎週金曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができます。さらに山梨の方、毎週金曜夜7時から生放送山梨シラベラーズテテテ TV、辛いのと大食いを先にやらせるという、ね、でおなじみのYBS 山梨放送さんメイン MC で、ご覧くださいということで、今週はこの辺で、来週までさよなら。
ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、この番組は窓辺の提供でお送りしました。
ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙ね、もうちょっとだけ勇気があれば、送信ボタン押せなかったメール、あの時そうボタンを送信ボタン押していれば今頃はあの子と俺はみたいなねこともあるわけです。そういう、ま、人生の迷子の子羊たちの背中を優しくトンと押してあげよう。一緒に何にもできないけど一緒にシェアしていこうっていう、そういう趣旨で始めたほっこりほこほこコーナーでございますけども、告発、侮蔑、誹謗悲しみ、挫折、そんなものばかりが送られてくるということで、ラジオネームメガネを取ったらメガネ、どうせ奥さんのことでしょ、
はい、
奥さんに虐げられてるというカカカカ電化部門の
トホホだより
トホホだよりお便りですね。メガネを取ったらメガネ。妻へ、いやいつもの呼び方で書かせ、いつもこの始まりです、いつもの呼び方で書かせてくださいあなたへ、はい、そんなに別にそのギャップはないけどね、うん、あなたって言うての素敵じゃないですか、うん、いつも夕飯だけは私を家族にカウントしてくれてありがとう。でそれ以外は数えてくれないですね。1,2,3 なんですね。 1,2,3,4 ってなる、夕食の時だけ4か、まあ、4か5か知りませんけど、自分の食事があるという喜びを日々噛みしめています。なんか、もうこの程度のことではもうやんや言わないです我々は。ただ今日は一つだけお願いがあるのです、うん、朝食も昼食も私の分だけないのは文句ありません。あ、だから夕飯だけはねあるから、朝と昼がないんや。自分の分は自分で用意し、あと片付けもやります人間でもだから卑屈になろうと思えばどこまでも卑屈になれる。本当に価値観ね、昔僕よくネタでツッコミで使ってましたけど、価値観って人それぞれやわーっていう後と片付けもやります。ただ最近私が朝食の支度をし食べているとあなたは、なんだ朝から飯食ってんのかよ北斗晶さん、キャラ上のね、TV ショーに出る時の北斗晶さん、
想像して
聞いてあの感じをイメージキャラクターあれです。なんだ朝から飯食ってんのかよケンスケっていう、ケンスケとは言ってないですと怒りますよね。その後時間が経ち、お昼どうしようかななんて用意し始めると、朝飯食ったのに昼も食うのかよ
これは確かにはね、
いやそりゃね、このメガネを取ったらメガネ、これはね奥さん悪い風に書いてますけどそれはもうお前が悪いよ。おう、だって朝食ったんだよ。
って何もしないでしょ。
何もしない、家でずっといるだけでしょ朝飯食ったのに昼も食うのかよとまた怒りますよねと。それは奥さんが当然もこれは、その度、ああ私は飯いらねえわ、全然腹減らねえよなと猛アピールをしながらキッチンで隠れてこそこそ食べているあなたを見て哀れに思っていました。いや、じゃあどういうご夫婦なんですか。もうこんなことを言うラジオパーソナリティいないと思いますけども、もう別れはったらもうなぜなら昔完全素人ながら高校時代に学校のパンフレットの表紙を飾ったいとこのお姉さんが、隠れて食べるようになったら終わりだよ、食べてないのに太っちゃうって言ってるやつみんな隠れて食ってっからと私に言ったことが頭から離れないからです。しかしとうとうその時はやってきます。家で食事を取ることへのプレッシャーが強くなりすぎる
聞いたことない言葉
家で食事を取ることへのプレッシャーいや、わからんね、このコロナ禍でいつもは外でねご飯食べてるね、お父さんあるいはお母さん、外に働きに出てる人が家にいることによって生じる感情ですよ、不都合。プレッシャーが強くなりすぎ、私も隠れて、あ、メガネも食べるようになってしまったのです。自転車に乗ってくるからよろしくねと返事もしないあなたに言い残し、私は隣町のスーパーまで行きます。地元はバレる可能性があるので危険だから。いや、どういうこと、逃げてんの、なんかなんか分からへんけど犯罪しっぱなしで家にこもってるみたいな、なんか外出たらバレちゃう、見つかっちゃう。そしてスーパーに入るとパンを買います。そう、お気に入りの塩くるみパンをイートインスペースでのびのび食べることが最高に幸せなのですもう何やろね、この感情。いや、そのめちゃめちゃかわいそうやなとも思わねえへんねんけど、何やろね、小さな幸せという気もしないでもないけど、
本当の幸せですよ、
ね、これはちょっとマリオネットサブロー以来来たかもしれませんね、あれ何でしたっけ、醤油をかけたポテトサラダでご飯を3杯食う、
マカロニ
サラダ、
マカロニです。
飲み物はサービスのほうじ茶を飲みただのやつ ね、パンの袋と一緒にカップとレシートを捨てることで食事の痕跡を残しません。
確かに
帰り道の自転車は幸せに包まれていますが正直そろそろ許してほしいのです。子供たちがお弁当の日もついでに私のお弁当を絶対に作らないあなた、作らないんだ。これからも私の分の食事は用意しない。いや、ちょ、どういうこと、飯一切作ってくれへんってこと、夕飯の時は作ってくれるでしょ、以外はもう全部なし。じゃあもう家自分家におっても素泊まりに毛生えたみたいなもんやんじゃしかも居心地は悪いからね それでも言いたい、お互い隠れて食べるのはやめよう。ですから奥さんも隠れて食べてるから堂々と生きていこうと。なんだよ、お互いになんか変な意地の張り方をしてるというか、もう面と向かってもこうしよう、ちゃんともうやめよう、こういうことみたいなことをもう言い出せない関係、恥ずかしい、照れくさい、負けのように感じるような関係性になってしまっているということですね。ぜひメガネを取ったらメガネ、日経新聞でお悩み相談を僕やっております。結構毎回好評なもんですから、送って このところを含めてね、家で食事を取ることへのプレッシャーが強くなりすぎていますって書いてかっこどこそこ何十歳男性って書いてくれれば、あ、メガネを取ったらメガネだと思いながらね、お気に入りの塩くるみパン、
塩くるみパン
ですよ、ね、帰りの自転車は幸せもうわからないです、その感情の起伏、動機、理由がわからない。
楽しみに
しう、ね、ふーっと思いながら自転車こいしんしょはい、ということで、ラストメッセージのコーナーでした。